球は今からおよそ46億年前に誕生したと言われています。そして今も地球は実は動き続けていると言います。簡単に言うと地球の内部は非常に高温のガスやマグマのようなものが滞留していて、地表近くのプレートと呼ばれるこの地面もその流れに沿ってよって動き続けているというんですね。で、地面みたいな硬くて大きなものが動いているというのがイメージしにくいんですが、確かに動いていると。まあその代わりものすごくゆっくり、わからないほどのスピードで動いているようです。で、例えばハワイがゆっくりゆっくり日本に近づいているというのを聞いたことがある方もおられるかもしれません。ハワイは日本に向かってきていると。で、そのスピードは1秒間に 2.9 ナノメートルというそのぐらいのスピードなんだそうです。ナノメートルというのはそもそもわからないという話なんですが、1ナノメートルというのは100万分の1ミリですから、 2.9 ナノメートルというと1000万分の29ミリメートルということになります。まあ、受け売りの知識をひけらかしてもどうしようもないので、分かりやすい単位に変えますと、まあ、1年間で9センチ近づいているんだそうです。で、このハワイが乗っかっているプレートと呼ばれているその地面が地球の表面ですね。これが日本列島にが乗っかっている地面の下にプレートにこう入り込むような、滑り込む潜り込むような形でこういうふうに動いているというので、これがまあスルスルスルスル行けば問題ないんですが、潤滑剤があるわけでもないし、こう引っかかりながらこう入っていくわけです。で、それがこうぐーっと押さえ込まれて限界に達した時にこれがビョンって戻る、この時に大きな地震が起きたりすると言われています。で、まあ、地震のことはちょっと置いておきますが、なんだ1年間で9センチかと思ってはなりません。これが続きますと6300万年後にはハワイまでちょっと散歩にというふうな時代がやってくるというわけです。ハワイまでちょっと散歩に、飛行機好きの私としましては飛行機に乗ることなくハワイに行けるようになってしまうというのは非常に残念なことなんですが、ただ残念ながら私はそれを見ることはきっとない、というか、まあ、絶対にないわけです。その前に世を去ることになる。どんなに願ってもあと数十年でこの命は終わりを告げます。もしかしたら次の瞬間にその時は訪れないとも限らない。極端なことを言えば私はこの説教をここで終えることすらできないかもしれない。健康でいることが当たり前、明日を迎えられるのは当たり前だとそう思うのはやはり私たちの勝手な思い込み、幻想なんです。で、このことからわかるのは、私たちはその日その時を知らないということです。使徒パウロはキリストが再臨される時はもうすぐそこまで来ているという呼びかけによって、緊張感を持ってその時をに備えていなさいということを弟子たちに勧めました。しかも近い将来その時は訪れるというようなことではなく、まさにすぐにでもキリストは再び世に再臨される、終末はやってくるということを語り続けました。キリストが再臨される時、それは最後の審判が行われる時と言われます。目に見えるこの世界に終わりを告げ、神様の御国がここに実現するのだと。目に見えるものは過ぎ去って全く新しいものにこの世界は作り変えられる。まあ、それがどのようなものなのか私たちには伏せられていますから知る由もありません。でも確かなことは、そこで再臨されたキリストは最後の審判を行うということです。最後の審判が行われるときは必ず来るんだ。でもその仕方がどのようなものであるかがわからないように、その時もまたいつ訪れるか伏せられていて全く知ることができません。ですから使徒パウロはもちろんのこと、イエス様ももちろん待ったなしで準備をしておくようにというニュアンスのことを語ります。そのことを弟子たちや周辺の人々に教えるためにイエス様はいくつかの例え話を残しておりますが、今お読みいただきました箇所もその一つです。 この場面ではイエス様は10人の乙女を登場させました。この乙女たちは花婿を迎えるために呼び集められた人たちです。10人の乙女は花婿の到着が夜になるからでありましょう、ランプを準備して待っていました。時間的なこともさることながら、まあ、電気もない時代ですから、家の中に花婿を導き部屋の中を照らすという、そのためにもランプは必要だったでしょう。乙女たちはランプを準備したまではよかったんですが、花婿の到着が遅れましたので待ちくたびれて居眠りをしてしまいました。この場面、ゲッセマネの園でイエス様が激しく祈っていた時、弟子たちは眠りこけてしまっていたというその場面を思い起こします。その時イエス様は起きていなさいと弟子たちに命じました。にもかかわらず弟子たちは眠りこけてしまった。しかもそれは3度もです。弟子たちですらそうなんですから、ここで花婿を迎えに出た乙女たちが眠りこけるぐらい、まあ、多めに見てやってほしいなと、そんなことも思います。実際に眠りこけてしまったことで乙女たちは咎められたかというと、そんなことはありませんでした。ようやく花婿は登場するから、その時に声をかけられ、起きて整えなさいと言われただけでした。眠りこけたことは何も言われてない。で、乙女たちは言われるがままに準備を改めて整えようとしましたが、この時に問題が起こります。その問題は乙女たちの間に分断を生じさせました。それは10人のうちの5人はあらかじめ予備の油を準備していた。それに対して残りの5人は予備の油を準備していなかったということです。しかも彼女らのランプは眠りこけていたので消えかかっておりました。あらかじめ消して節約するとかそういうことはなかった。もうランプはずっとつきっぱなしだったので油が切れかかっていたんです。予備の油を準備していた乙女たちはそれでも自分たちが用意していたその油を注ぎ足してランプに火を灯し続けました。その時に予備の油を準備していなかった5人の乙女がこう言います。油を分けてください、私たちの灯しが消えそうです。で、この例え話というのは天の国は次のように例えられるという前置きがあって語り始められていますから、この花婿の到着が先ほどお話ししましたキリストの再臨の時、最後の審判の時であると想像することはまあ許されるでしょう。私たちはその日その時がいつやってくるのかわからないから、私たちが思っているイメージしている都合通りに来るわけじゃないから、だからいつでも備えておきなさいというわけです。で、何かの備えをするとき、その備えが生かされる場面というのがいつなのか分かっている、そしてそれがどういうふうにしなければならないかというのが分かっていると、まあ、私たちも準備はしやすいんです。例えば試験があるから勉強しよう、発表会があるから練習しよう、試合があるから戦術を練ろう、いろんなことが考えられますが、目標とする時間や事柄、しなければならないこと、そういうものがはっきりしていれば準備はしやすい、整えやすいんです。そのためのやる気も出てきます。しかし天の国が来るから、最後の審判があるから準備しなさい、そう言われても、さあどんな準備がいいんだ、そしてそれは一体いつやってくるのだ、これが誰にもわからない、どのような仕方でそれが訪れるのか知らない、具体的にどういう準備を必要としているのかわからない。試験なら勉強すればいいでしょう、演奏会ならひたすら練習すればいいんでしょう、スポーツの試合ならこれも練習して作戦を練ればいいんでしょう、先ほども言った通りです。でも天の国がいつ訪れるのかわからない上に、どのような備えが適当なのかも全くわからない。例えば一日一善と言われるように、何かいいことをしておけばいいのか、あるいは四六時中一生懸命お祈りしておけということなのか、いや、それらは確かに大切なことです、おろそかにしてはいけないことだと思いますが、これらは必須の条件として提示されているわけではない。 実はただ一つ求められていることがあって、それはイエス様を救い主キリストだと受け入れて信じることだと言うんです。ナザレのイエスこそ救い主キリストだという、そう信じる信仰だけが求められています。良い行いをするとか祈るとか、そういうことはイエス様をキリストであると告白するなら、そういう信仰があるなら、おのずとそうした行動に誘われていくであろうというものであります。隣人を愛しなさいと教えてくださった方を信じて、その方に従おうとするんですから、その方が生きたその生き方に習う、あるいは命じられたことを行おうと努力するのは、これは当然の成り行きになるんでしょう。強制されることでもないし、条件とされているわけでもない。自ら進んでそのようにしたいと思わせられていくということです。ただこういうことも、じゃあ何をするかが分かった、なんとなくイメージできたとしても、期限がどこなんだ、それはいつやってくるんだ、いつまでにしとけばいいんだ、これが分かってれば努力のしようもあるといいますか、続けることができる、そういうモチベーションが湧くというものです。例えば今度のクリスマスに待ちに待った週末が訪れますよと、そういうふうに言われたら、じゃあ皆さんそれまで頑張って精一杯祈りましょう、そんなことを呼びかけることができるかもしれないし、自らのうちに湧き起こってくるその思いに素直になれるかもしれません。あと2ヶ月じゃあ頑張るかというようなことになるかもしれない。でもその日その時がいつ訪れるかわからないわけですから、私たちのイメージした通りにはならないわけですから、これは神様がお決めになることなので、自分の都合は優先されないので、私たちはいつ訪れるかわからないという中で思いが揺れ動いていくんです。だから花婿が到着した時、準備ができていない人がいる、そのような表現でここに私たちの現実が突きつけられてまいります。いつであろうとも突然訪れるその時のために備えておくということはあなた方に必要なんですよと、そのように教えられます。でも仮に油の準備ができていなかったとしても、準備している人はいたんだから、そこから少しぐらい融通してもらってもいいんじゃないか、そんなことを思うんです。自分のは空になっちゃった、これもわざとじゃない、うっかり眠りこけてしまったからそうなった、でも予備を持ってるんだったらそれを分けてもらいたいと思うのが人情です。この5人の乙女も油を分けてくださいと恥を忍んで頼んだでしょう。しかし賢い乙女と言われた人たちはこれを拒絶しました。分けてあげるというのは大切なことなんじゃないのか、必要なことなんじゃないのか、隣人愛を実践するんだったら自分の油を分けるということはそりゃしなきゃいけないことなんじゃないの、むしろと。マタイによる福音書の、他の箇所では、下着を求められたら上着も与えなさいと言ってるじゃないですかと。なのに、たかが油を分けてほしいという申し出をなぜ無下に断るのか。そのような疑問が湧いてまいります。でも、ここに、この例え話が最も伝えたいことを盛り込んでいたのではないかというふうに考えました。私は愚かな乙女が求めたのが油だったから分けてあげればいいのにというふうな想像をいたしました。油だったからちょっとぐらい分けてもいいじゃないか、そう思ったんです。でももしこれが別のものを指していたらどうでしょうか。つまりこの油に例えられたものが分けてあげられないものだったらどうかということです。先日中学生や高校生にこのお話をしたときはこんなことに例えてみました。試験のために勉強した内容というものについて置き換えてみたらどうかと、そのように想像してみました。一夜漬けだろうが何だろうが、試験のために頑張ったその努力したものというのは自分の答案用紙には書けますけれども、 見せてと言われて見せられるものではないはずです。それはルール違反。宿題なら見せてあげられたかもしれません。でも試験中、いわゆる本番です。その時にはその答えを分かち合うことはできません。ではこれは私たちにとったらどうか、信仰者にとってはどうかといったら、やはり自らを顧みて悔い改めるということであるとか、キリストの生き方に倣って自らの生き方も隣人を大切にする生き方をするとか、まあ、こうしたことは私自身の問題であって、その生き方のようなものや私の信仰というのは、いざとなった時に分け与えるということはできないわけです。すなわち最後の審判の時、再臨のキリストの前に立つのは私自身だということ。私は他の誰かのために審判を受けるのではない。私のことは私が裁かれる。同じように隣人は隣人が直接裁かれる。私の信仰は良いものであろうと悪いものであろうと、これそのものを分かち与えるということはできないものなのであります。そう考えると、油を分けてあげなかったこの賢いと言われた乙女たちは冷たかったわけではない。優しくないと言われる筋合いもない。彼女らは分けたくても分けられないものを持っていた。求めた人たちは分けて欲しかったけど分けてもらえないものを求めていたに過ぎなかったということになるんです。ハワイは1秒間に 2.97 メートル日本に近づいているという話をしました。1秒間、あっという間です。 2.9 ナノメートル、普通なら測ることもできないような長さ、取るに足らないような出来事、そう思えるようなものです。そのぐらいの時間、そのぐらいの距離の話、どうだっていう話です。でも1年にすれば9センチ、9センチは目に見えます。まあ、それでもハワイと日本との距離からすると取るに足らない距離です。なのに6300万年経つと、これは到達するという計算が成立します。時間の長さが尋常ではありませんから、笑い話にしか聞こえません。戯言にしか思えない。でもこのまま行けばその時はやがて訪れるんです。あっという間、一瞬、気にもしないような時間や距離。でもそれらを見ない、感じないとするなら、それは私はその一瞬を見ようとしない、感じようとしないからなんだということに気がつきます。やがて訪れるその時をもおろそかにしていると言われかねない。イエス様が弟子たちに、そして私たちに伝えようとされているのは、あなたのその命を輝かせる瞬間は今ですよ。今じゃないんですか。今この瞬間も神様に愛されているということをあなたは感じていますか。その恵みの豊かさを味わい知ることはあなたの幸いなんですよ、というふうに言われているような気がしてまいりました。神の国に招き入れられるということも、今この時に私自身が輝くことも、他の誰でもないそれぞれの信仰の備えによって、また私たちは向いているその方向によって得られるもの、そういうものによるのでありましょう。ですから備えるんです。いつ訪れるかわからないその一瞬のために、日々を喜び感謝していきます。いつ訪れるかわからないその日のために祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。いつもあなたと共にあることを覚えて、心からの感謝を持ってこれからも歩みを共にしたいと願い続けます。どうぞ私たちの手を引いてください。私たちがあなたのからいただく愛と恵みを十分に味わいながら、喜びと感謝を持ってまたこれを分かち合うものともさせてください。一人一人の健康を守りお支えいただきますように、一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお参りを捧げいたします。